ただいまより桜庭つゆきプレゼンツ夜のツタンカーメン開演いたします。なお、この番組はアホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が世界を救う夜のツタンカーメン開演です。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週もやってまいりました、夜を貫くツタンカーメン75高齢にしたのに桜庭つゆきと
アシスタントのギャオでございます。
今週もどうぞよろしく。今週もよろしくお願いします。
今日テンション高いんじゃないんですか。
いやいや、ちょっとあ、上げていこうよね。もう最近ほらギャオちゃんのテンションが低いんで、僕はもう無理やり上げていかないとね。
人のせい。
はい、というわけで今週はですね、
はい、
まあ久々にゲストをお呼びいたしました。でもこの方、
はい、
名前も、
はい、
国籍も、
はい、
何もかも言ってはいけないという、
そうですね、口に出してはいけない、
口に出してはいけない、ね、知ってはいけない、知られちゃいけないという、
はい、
お金持ちお先生です。こんにちは。先生どうぞよろしくお願いします。まあ大富豪ですね。いわゆる大富豪。まあ僕お金持ちお先生のね、誰も知らないお金の話という講演会を主催させていただいたこともありますけれども、持ちお先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか
緊張してますね。
あ、緊張してるんですか先生。
結構普通の声でしたね。
まあもう先生との付き合いも結構長くてですね。まあいろいろ先生にはお金のお話とかね、まあ相談とかいろいろさせていただいている中ですけれども、まあ先生はですね、もうもはや何もかもがシークレットで、もうすでにもう名前も捨てましたから。名前も捨てました。国籍も捨てました。戸籍謄本からももう除外されてます。なので
さっき仏になったとか失礼なこと言ってましたもんね。
そうなんですよね。
もうもしやね、もうもはやもう持ち先生はもう無縁仏の世界の方なので、
また失礼な、
まあそんなことですけど、まあ先生ちょっとまあ自己紹介っていうか、まあどこまでしていいか分かんないんですけど、まあまあ先生はもう何もかもちょっとシークレットなので、まあ僕もいろいろお世話になってますけれども、まあ先生は昔レーサーだったんですよね。
ああ、そうですね。若い頃レースやってましたね。20代の頃です
ね。だからね、先生の車に僕は乗っけてもらったことあるんですけども。
持ち岡？
持ち岡。はい。持ち岡はポルシェですよ。でね、持ち岡先生、やっぱね、プロレーサーの方ってね、
うん、
ちょっとね、運転がやっぱ尋常じゃないんですよ。
ガコガコガコってこう。
あのね、ポルシェでしょ？
できる。
だからもうスタートした瞬間にもう G がかかるわけですよ。
もう重力が。
もうそう、もう5秒ぐらいしたらもう200キロぐらい出てるんですよ。
やばい。
だからね、で、高速、あれ何高速でしたかね？首都高速ですか？
あれですね、常磐ですね。
あ、常磐ですか、
はい。
常磐ハワイアンセンターのとこ飛ばした時にね。
はい。適当ですね。
本当にね、あれ、300キロぐらい出てましたよね。
うん、にまあ公的なところで言っていいんですか、これ。
いいんですよ、大丈夫ですよ、まあ、もう時効ですから。
そこそこ出てましたね。
否定しない。
でね、もちろん先生捕まったことがないんですよ、300キロで飛ばしても。
なんで、
なんでかっていうと、あれなんでですか。分かるんですよね、全部ね、何もかもが分かるんですよね。
勘ですね。
野生の勘ですか。
そうですね。
だってほら、オービスとかあるじゃないですか。オービスの位置は全部頭に入ってるんですよね。
入ってますね。
オービスの位置は頭に入ってるし、覆面もわかるんですよね、覆面パトカーも。
覆面はもう、はい、見ればわかりますね。
で、もう300キロぐらいで飛ばしてると、もう前の車とかさ、100キロぐらいで走ってるでしょ？だからもうぶつかりそうなぐらい速いんですよ。
うん。
で、普通ほら、もうその間を持ち先生は縫っていくんだけども、前の車が、ほら、なんていうんですか、もう、三車線ある中でさ、車線変更する前から分かるんですよね、先生はね。
あ、どっちに行くかね。左に行くか右に行くか。感覚分かりますね、どっち行くか、ね。
だから前のドライバーが、どっちに車線変更しようとするか、ウインカーを出す前にもう分かるんですよ。
本 すごい、うん、
その感覚はありますね。
やばいでしょ。
やばい。
だからその間を縫っていくわけですよ。
やばい、もちろん先生やばいですね。
でもね、あれ普通の人は耐えられないと思うよ、怖くて。
何に耐えられない、
まあ、いや怖いもん。
まあ確かにね、エンジンだけでもまあ数百万かかってる車だったり、普通ではないですね。ねリッター2キロぐらいです。
いろいろ普通じゃないです
もうね、ガソリン捨てて走ってるから
あの環境に優しくないですね。
環境にはね、もうめちゃくちゃ悪いですよね。そんな間を縫っていってさ、あとなんか峠も一緒に攻めたことありましたよね。
あ、山もちょっと行きましたね。
山も行きましたよね、はい、あれもすごかったですよ。
行きましたね。
いや、もう崖、崖でじゃないですか。もうなんかあれの世界ですよね。
イニシャル D ですか。
イニシャル D の世界でしたよ。
でも昼間ですけどね。夜じゃないですよね。
あれ怖かったですね。
やばい。
まあ元々そんなレーサーだった。
あ、サクさん泡吹いてましたもんね。
泡吹いても泡じゃないですよ。湿気してましたもん。
あ、そう、濡れてました。
濡れてました。うん、でも確かにあの時にたまたまアテントしてたから良かったんですよ。
あ、そうなん。でも、はい、漏れてましたよ。
漏れてましたね。まあそんなことはいいんですよ。で。あのね、そんなこと
どうでもいい。先生拾っていくから。
拾っていくから、一つ一つ拾っていくから、大切に拾っていくから、
ね。大切に拾ってくれるから、自分でやらないといけなくなっちゃう。
そんな先生がもともとレーサーを目指していたのが、うん、どうしてそんなあの、金融の、だ、もちろん先生のちょっと紹介をするとね、まあ、もともとはその、もちろん先生が開いてるその、セミナーに、はい、参加、まあ、友人から誘われて、行ったのがそもそもの始まりで、はい、まあ、そこからね、まあ、年が同じっていうこともあって、まあ、すごく仲良くさせていただいて、はい、まあ、いろんな海外とかもね、一緒に、行かしていただいたり、もちろん先生のね、うん、アメリカの、ね、不動産王のお友達とかいてね。
ああ、そうですね。
これ名前も言っていいんですか？
大丈夫
ですか？大丈夫ですか？まあ、ロンさんっていうね、お友達がいて、アメリカの不動産王ですよ。この不動産王が、もうこの、もちろん先生の、もう、マブのダチなんで、その、
プロデューサーが超受けてるんで、そのまま続けてください。
あ、いいですか？
はい、大丈夫。
だからそのね、アメリカのニューポートビーチ。
もちろん先生っていう名前だけで面白いみたい
で。本当ですか。今頃ですか。もう10分喋ってますよ。10分喋ってて今頃じわじわ来てるってすごいですね。さすがプロデューサーですね。はい、まあ、アメリカのね、そのニューポートビーチっていうところの大富豪の家に、その、アメリカの不動産をね、そのロンさんっていう家に招待してもらって遊びに行かしてもらったりとか。
はい、あれなんか取り付いたやつじゃないですか。
そうそうそうそう。
あ、そうです。
トイレ掃除。
パタリロ、パタリロ。
あの素手でトイレ掃除してもそのアメリカ人が引いちゃったっていう。
そうだそうだ。
ああいうクレイジー言われましたからね。まあまあそういうね、もちろん先生に連れてっていただきましたけども、そもそももちろん先生がこのどうしてその金融の世界にこう入っていったかっていうのはこのサクセスストーリーみたいなのあるんですか？
いや、もともとあれですよね、その国内って日本の国内でやっぱお金守ったりするのちょっと難しいし、増やしていくのも難しいっていうところに行き着いて、
はい。
結局じゃあお金を増やすためにはどうすればいいかってずっと悶々と考えてる時に2006年がきっかけで、
はい、
たまたま海外を使った方が有利だっていうことに気づいてそこからシフトしたっていうだけの話で、もともとそのまあパスポートをもう持たないよっていう海外絶対行かないっていう人間だったんですけど、
あ、もともと海外も行かないっていう
タイプだ
ったんだけど、今や日本国内の方が少ない
ですね。今は日本の方が少ないですね。はい。そんな1ヶ月で4カ国は動いてるんです。
あ、1ヶ月で4カ国ですか。
最低ですね。最低4カ国。
すごいですね。まあそんな、もちろん先生がね、はい、その、もともとその、まあその自分の持ってるお金を守っていくっていうのは、その海外にこうお金をなんか持っていくっていうビジネスモデルっていうのは、もともとはどういうきっかけでどうして、初めからうまくいかないですよね。
そう、まあ、はじめはもっとその2006年の時に知ったのは、海外の、まあ、銀行の仕組みとか、
はい、
まあ、保険の仕組みを含めて、要するに、日本の場合は、金融資産っていうのは実は資産ではないっていうことに気づいて、
はいはい、
海外に持っていったものは資産になるっていう、日本の場合は、例えば、車とか売ることできますし、はい、家とか売ることできるけど、
はい、
例えば保険入ってるの誰かに売るってこともできないし、
できないですね。
銀行も共有名義っていうのもないので、
はい、
信頼死亡届が出たら、まず国側が抑えてから、法定存続人という形で、
はい、
海外の場合は共有名義っていうのができるから、子供にそのままつなげたり、できるんで、
はい、
実は資産になっている、
はい。
日本の場合は金融資産の場合は国が抑えているので、
はい、
実は我々の資産になってないっていうところ が、まあ、大きいかなと思うんですよね。
はい、
でそこで、まあ、海外の方がその辺に対して有利な部分があるんで、海外を使ったっていう、気づいて海外にシフトしたってことですかね。
でも、結構そういう話って日本でもよく聞きますけど、こう、騙されるとかよくあるじゃないですか。
あ、もちろん、失敗したケースも、やっぱ過去にあります
けど。やっぱ先生もそういうので結構こう、やられてたんですか。
そういうのありますね。
やられてやっぱり学習して授業料とかも結構払って。
授業料もありますね。それは国内でも国外でもありますね。
で、初めのうち失敗しながらこう、試行錯誤しながら、
そうですね。
どんどんこう、
はい、まあ、
やり方を見つけるというか。
正しい仕組みをまあ、作る側というか、まあ、見つけたり作ったり確認したりするっていう作業はずっとやってますね。だから、1ヶ月で4カ国動く、は最低動くっていうのはその確認作業も未だにまだ自分がしてる。
その自分がやってるのが実際にうまくいってるのかどうかを確認するために
確認する。
現地に赴かないといけないんですか。
そうですね。はい。してますね。
そう、ネット上とかじゃダメなんですか。
ただの数字だけ見てもわからない部分ってありますよね。まあ、不動産なんかもそうですけど。
はい。
はい。
じゃあ、その現地に行って、実際に。
買ったところがどうなってるかとか、買った物件がどうなってるかとか、含めて、はいはいはい。
確認作業に毎月毎月いろんな国に行ってるわけですよね。もともと営業の、日本で営業しててトップセールスマンだったじゃないですか。
そうですね。
まだ、あ、携帯電話でしたよね。
300、あ、携帯の前が車関係のやつやってて、300数十名いる中では全国ではトップでしたね。
営業の300何十名の中のトップ。
はい、そうですね。
それはトップになるために何をしたんですか。
トップになるために何をしたか。
はい。だって普通じゃできないですよ、トップには。
これ、ちょっと難しいかもしれないですけど、物を売ってないんですよね。
ああ、物を売ってない。
どういう意味ですか。物を売ってない。
例えばその、まあ、私がその関わってた会社っていうのは、車関係の消耗品の会社なんですけど、
はい。
まあ、ブランド力がある。ブラン、まあ、名前が売れてるブランド力がある。で、価格も高い。
はい。
で、まあ、私はその25億で営業入ったんですけど、はい、PayPayの時は、ブランドで物を売ってたんですよ。
ああ、ブランドでね。
ブランドで物を売っていった。うんうん、で、その時のまあ、教えてくれた上司がものすごい上司で、
はい。
その物を、お前はその、ブランドで物を売ってると。
はいはいはい。
たまたま上司が、私がまあ、ちょっと風邪というか数日休んだ時が、ちょっと入院することがあって、
はい。
で、代わりにその上司が回った時に、
はい。
お前、ブランドで物を売ってるって言われて、
はい。
で、それだったら俺が全部、はい、うちのブランドじゃない、もう無名の安いやつで、
はい、はい。
お前のが売ってきた商品全部切り替えていくぞって言われたんですね。
はい。
自分売れって言われて、はい、そこから、切り替えたんですね。
その時はまだトップじゃないんですか？
その時はトップではなかったですね。
はい。
物を売らずに。
ただもう数ヶ月でそれが言われたんで。うん、
自分を売れと。
うん、だからまあどうしたかっていうことなんですけど、はい、まあここ多分必要なポイントだったりするんですけど、
はい。
相手が求めるものを提供できれば、必要な人間になるわけですよ、
ね。おー、まさしく。
いわゆる必要な人間になってしまえばいい。
ああ、素晴らしいですね。
そういうスタイルですよね。だから、そこの、方が何を必要としているかっていうのを聞き出す作業。営業は喋るっていうふうにみんな誤解しても、喋るのではなく、
はい、
何にこの人は問題点を変えて何があるんだろうっていう聞き出す作業。
例えば何か例とか聞けますか？
まあ何でもいいです。まあ子供の話とか、例えば進学の話でも出たとしましょう。うんうん、それは悩んでるとしましょう、はい。どっかのこの同じ回っていく中で、それを解消した社長がいたとしますね。
はい。
で、その話を仕入れて、うん、その人に渡すんですよ。
ああ、
そういうことは、そう、全然子供の話だから、うん、進学の話だった、うんうん。例えばですよ。
はい。
進学の話だったら、もうそれは、俺物売ってないですよね。
はい、はい。
私物売ってるわけではないけど、はい。必要な人になりますよね。はい、そういうのをいつも提案していくと、必要な人になるんで、
はい、もうそれは一見仕事と全く関係ないけれども、
全くないけれども、
後から繋がってくるってことですね。
そうですね。そうすると、必要な人になるわけですよ。必要な人になったら、こっちがお願いをする必要もなく、
そうですね。
物が売れるんですね。今月、最後にこういうのやってるんです。うん、ああ、じゃあそれ、買うから、いいよ、みたいな。勢いになるっていう。
でもすごい。
そして、うん、バンバン、 他社の製品を切り返していって、うん、で、他社が、まあ、価格がうちは高いんで、高かったんで、はい、絶対価格では全く勝てない。
はい、
で、他が安いので来るわけですよ。
はい、
あの、うちはこういうの今キャンペーンやってて、もうすごく安いで、安いものがあると。
はい、
3分の1、まあ、御社さんが使ってる3分の1ぐらいの値段ですよと言っても、はい、うちは、あの、もちろさん来てるから、
うん、
あの切り替えないよと、うん、いう形でこう切り替わらなかった
いいですね。あ、
だからもうそれはもう持ち代先生がもう必要とされてるってことですよね。
そうです。だからその人は何を求めてるかっていうところだけですよね。
あ、もうそこだけを追求してたんですね。
そこだけを追求する感じですね。
もうまさしくそれはもう人たらし術の中の一番重要な部分ですよね。
だから営業のその研修の時に必ず営業マンは日経新聞を取れ、うん、強制で取れ、うん、それから新、まあ、新聞3社、日経新聞絶対読めと。
はい、
で、ニュースを見ろ、
はい。
で、私はテレビも見ないし、はい、新聞も取らなかったです。私だけだと思いますけど、取ってないんですよ。
言うことは聞かなかった。
それはなぜかって言ったら、うん、あの、じゃあ、お客さんを1日まあ15件回るとしたら、はい、1件目の時に、昨日のあれすごかったよね、みたいな話が出たりしますよね。
はい、
例えば、福岡の、あの、陥没のとか。はい、で、見てないから分からなかったりしますよね。昔ネットなんかありませんから。
はい、
で、あの、それ話だけまず聞くわけですよ。
はい、
で、2件目に行って、昨日の福岡のはすごかったみたいですねって言うわけですよ。
は
い、そうすると、それはあれはこうでこうでって出るわけですよ。うん、そうそう、情報量が増えるでしょ。で、3件目に行って、その増えた情報量の話をしていくと、どんどん情報が、実はあれ社長こういうことだったみたいですよとかってやるわけですよ。
すごい。
何も知らないのに。
何も知らないのに。っていうふうにこう、まあ、わらしべ長者みたいなもんですよね。
そうです
ね。で、こうやっていくと、話のネタがどんどん増えて、新聞見てる時間があるんだったら一人多く話した方が。
すごいですね。
というので、最終的に逆に知識が豊富になっていると。みたいな、あとは、あの、知らないふりして聞くとか。
うん、やっぱり、
いや、社長すごいですね。ってことをどんどん喋らすっていう、うん。これが営業の仕事。うん、なのに なぜか営業マンは喋らなきゃいけないっていう。
あ、
みんな誤解してて、喋、うん、るのが仕事じゃない。実は聞くことが仕事なんですよっていうところ。
ああ、でも人の話を聞き出すことのスペシャリストになっていき、
そう、
その人が何を欲しているのか、ね、何を必要としているのかっていうことを、全部自分の中でこうデータ化してったんですね。
そうですね。そうですね。
だから、あの、よくあるじゃないですか。これ、あの、もちろん先生からか忘れちゃいましたけど、ほら、相撲のチケットとかさ、うん、コンサートのチケットとか、野球のチケットとかよく あったりするじゃないですか。
そういうの、例えば持ってたら、それを好きな社長が、はい、話聞いてて知ってれば、そうあげたらもう全然。
そうですよね。
わあ、このチケットもらえたよ、みたいな。
プラチナチケットもね、う
ん。で、それをね、さりげなくパッと、渡せたら最高なんですよね。
あ、もうさりげなくね。ギンギラギンに。
ギンギラギンに。取られてる。
よかったですね。今日同世代だから。拾ってもらってますね。まあ、私無視しちゃうんで。
ちょっと暖房つけてもらっていいですか
寒いと。寒くなりましたの。
それでも本当、さりげなくやるのが一番かっこいいよね。
でもね、それは、あの、上司がそういうことを教えてくれる人で、やっぱりちょっと普通ではなかったですね。
あ
の、新規でですね、あの、同行、一番初めにその同行をしてもらった時に、全く新しいお客さんに行って、ケチョンケチョンだった。たんですね。
わかりますよ。
そう、うまくいかなかった。はい、で、車にも営業バーに戻って、車の中戻ってきて、うん、乗った瞬間にこう言ったんですね。
はい。
もちろん、あいつは救う必要ないなって言ったんですよ。
はい。
意味がわからなくて、我々営業で物を売って、あのお客さんが買ってくれて利益になって、我々が助かるんじゃないのかなって、私は思ってたんですよ。はい、
ですよね。
でもその人は、あいつは救う必要ねえなって言ったんですね。意味がわからなかったんですね。はじめ、
うんうん。
ただ、あ、こういうことかと。我々が物を売って、そして相手にお客さんに利益を与えるような、例えば、そのものを売れるために、うん、じゃあ売れてるところのお客さんのものをデータ化して、そこに提供する。
はい。
要するにコンサルですよね。
うん、
で、それをやることによって、自分のところの商品を売ることによって利益が取れる形に持っていったんですね。だから、もっと必要な人になるわけですよ。
はいはい、
情報もくれる、物も売れる、売り方を教えてくれる。で、普通の営業マンは物を売るしかないから、数字を出すしか考えてないんで。
じゃあ、もちろん先生はなんかコンサルみたいなのもしたってことですか？
要するにコンサルに近いですね。そういうのだから、まあ、上司が教えてくれたんですね。
でもまさしく相手の必要なものですよね。
そうなんですよ。だから、
その部分っていうのはね。
あの、 例えばそこの社長さんとかの誕生日を知りたいときに、
はい、
社長そんな年若いですよねみたいな適当なこと言うわけですよ。はい、そんなことない、俺はこれぐらいだって。いや信じられない、嘘だとか、ちょっと免許証確認させてくださいとか冗談ってポロって見たら、
はい、
その誕生日をちゃんとチェックしたんですね。でその社長例えば丸ボロを吸ってたしますよね、タバコの、
はいはいはい、
で誕生日の時に丸ボロをコンビニで買ってその社長に渡すんですね。そうすると社長びっくりするわけですよ。なんでお前俺の誕生日知ってんだみたいな。で丸ボロ、お前タバコ吸わないよなみたいな。いや吸いませんけど、吸わないけど社長吸うじゃないですかみたいな。誕生日ですよねっていうともう必要な人になるわけです。
そうですよね、
っていう、まあそういうことをまあやってましたね。営業の頃はですけどね。
それでもうその300何十人の中のトップにのし上がっていったわけですね。
そう、もうぶっちぎりでしたね。
あ、ぶっちぎりですか。
はい、はい、未だに記録は破られてませんね。
あ、そうなんですね。
私が一人で回ってたところ、今7人の営業マンが回って、私一人の数字が出ないって言ってましたから。
すごいですね、はい。
でもそこまで行って、その会社はなんで辞めちゃったんですか。
あ、そうです
よ。管理職やったんですよ。その後現場やんないでちょっと管理職やれって言って、
はい、
で、まあ、埼玉にいたんですけど、東京の方に、はい、まあ、東京に行くつもりはなかったんですけどね。
はい。
都会が嫌いだったんで。
あ、そうなんですか。
はい、ただ、それはまあ、きっかけ、ちょっと東京に、出て、
はい。
管理職をやって、まあ、会社とバチバチやりまして、
あ、
で、まあ、会社の仕組みっていうのは、まあ、当然、自分の思い通りっていうか、会社がメインで、自分たちは会社のために働く部分も出てきます、
はいはい、
もちろん自分たちのために会社もあるんだけど、
うん、
ただ若かったんでやっぱりその辺の理解力がまあ薄かったのもあって、まあ自分を主導したかったんで会社の傘っていう下に入るのは、
うん、
もうちょっと自分ができない、
はいはいはい、
っていうことで、まあ独立したんですよね。会社を辞めたって。だからサラリーマンは7年。
その後携帯電話って何でしたっけ。
携帯もやりましたね。 iPhone、 特に iPhone とかの初期ですね。 iPhone1 が出た2007年だったと思うんですけど、
はい、
全くあの頃全然定着してなくて、
はい、
東京で説明をしながら売ってました、
はい、iPhone をですか、
はい、でみんな周り仲間はバカにしてて、
はい、
ガラケーはガラケーでパソコンがあって、
はい、
これとこれが一緒になるはずがねえってみんな言ってたんですね。
僕もその口でしたね。
でも、その口ですよね。いやいや、みんなそうだったんですよ。うん、周りみんな仲間が、
大丈夫です。
もちろんバカじゃねえのと。
はい。
絶対そんな時代来ないって言ってたんです
ね。いや、僕も言ってましたよ。
必ずこういう時代が来るよと。
あ、もうそれはもう、もちろん先生の中で、もう iPhone は絶対スタンダードになるって自信があったんですか？
ありましたね。
なんで？
いや、だからそう、これ一個で収まる時代が、もうすでにガラケーの時点で、
うん、
電卓入ってましたよね。
入ってましたね。
でも電卓いらなくなったじゃないですか。
はい、
で、i モードが始まって、e メールが始まったりとかして、
はいはい、
携帯でメールができるようになって、
はい、
で、今度アプリが入って、
うん、
要するに携帯が進化していく、
はい、
アップデートしていく。
はい、
という概念が通常はなかったけど、でもパソコンは Windows がアップデートしたりしますよね、
はい、
でこれがソフトになっていくといろんなことがこの1個で収まる時代が来ると思って、で説明して、まあ、説得というかね、話をしながらこういう風になっていきます、
はい、
って言って東京で結構まあ売ってましたね。
iPhone を
ただ説明しないと売れなかったです。
でそれもやっぱその持ち先生はそのトップセールスマンだったわけですか。
まあ、トップかどうか分かりませんけど、まあまあまあ、ただ、いくつもやってるうちの一個だったんで、他にその、携帯のデバイスって、昔フェディカって、今、アップルでね、
はいはい、
スイカみたいなつきましたけど、
つきましたね、
昔ガラケーでもこう、スイカみたいな。
ありましたね。
のがあって、あれのちょっと付属のものの方があって、はい、それが主力で売ってたんですけど、だからまあ、プラス iPhone とか、まあ、携帯関連ちょっとやってましたね。だから、海外出た時に、あ、通信と金融が日本は全然ダメだって、思えてたんですね。っていうか、思えたわけですよ。はいはい。
まあ、だからそれで、まあ、もちろん先生が日本で一番 iPhone を広げ、
だから、
スティーブ・ジョブズとマブダチなわけですね。
スティーブ・ジョブズ、まあ、アップルの本社は、ジョブズが亡くなる前に行ってますけどね。
アップルの
本社。おそばがすごい美味しいんですよね。
はい、はい、はい。アップルの本社ね。
話聞きました。
さすがですね。そこから、もう金融の道へこう、行くことになっていくわけなんですね。
そうです。そのあたりからですね、同時並行してましたけど、ただ理解してなくて、ただ海外出て、あ、通信っていうのは日本はすごく弱い。弱いというか仕組みが、要するに、まあ、全部、NTT に落ちちゃうみたいな、要するに、まあ、形になっていて、
はい、
なんかちょっと競争に本当の意味でなってない。で、海外はもっと通話も安いし、やっぱりいろんなものが全然違う。金も同じなんですよね。やっぱり、こう、国が、抑えて、国民はある意味、こう、ちょっと分からなくさせているところがあって、で、やっぱり海外の方が競争力がある。で、通信と金融が全然違うなっていうことに気づいて、はい、じゃあ、海外の方がいいなと思ったんですね。
はい、
普通に、例えば銀行にしても、日本っていうのは半年に1回しか金利がつきませんよね。
はい、
でしかも金利がつくんだけど、そこに 20% っていう源泉課税をされていって、
はい、
まあ、自動徴収で税金を 20% 取られていっちゃうわけですけど、
はい、
まあ、金利ってビビったるもんだけどね。
そうですね。
ただ海外の場合は毎月ついてしまうんですね。そして 20% の源泉課税がないから、単純に同じ金利であっても、そのお金の増え方の速度も違うし、
うん、
考え方も違う。手数料も安いし、
うん、
ということで、まあ、海外を使うようになったんですね。
で、一番初めっていうのは、この、自分でやってみて、なんか手応えを感じたのって何かあったんですか？
割とその、自分での変ですけど、自分が直感力があるか分かりませんけど、これいいなと思ったら絶対後で広がっていくんです。だから iPhone もそうだったし、例えば、子供の頃どうだったですか、釣りとかはあんまりやんない。
やりましたよ、朝方で。
バス釣りっていうのもやっぱり、私が子供の頃やって、その後流行ったんですけど、
はい、
まあ、ビリヤードもそうだし、で、20代の最後にキャンピングカーを買ったんですけど、
はいはいはい、
まだみんなが乗ってない頃にキャンピングカー買って、うんうん、それも今すごく流行ってるんですけど、うん、だいたいやったものが流行って、言ってるんですね、不思議と。
でも、もちお先生がやると流行るってことですね。
流行るですね。
でも、ビリヤードを流行らせたのももちお先生だし、
うん、
バス釣りも、もちお先生が世に広めたん
ですね。早かったですね。まだ全然みんなが知らない頃にやったら広がっていくっていう、ちょっと不思議な。まあ、一緒にね、なんか店入ると、すげえ混んだりとかする経験ありましたよね。
ありますね。
うん、なんか、どこ行っても入ると、バーっと人が入ってきたりとか、あとは、まあ、お金もそうなんですけど、
はい、
この間も一緒に海外行った人が、空港で私がお金拾ったのを見て、
はい、
本当だって言って笑ってましたけど、1週間に何回もお金拾うんですね。本当何回もお金拾うんですね。ただ今週だけでももう何回も拾ってますし、
はい、
目の前にお金が、はい、それを助けてあげて、磨いて、小銭に入れにちゃんと入れてあげると、そうすると口コミしてくれるんですよね。
それ誰かも同じこと言ってますね。ま
あ、本当ですよ。
ということでね。まあ、もちろん先生の話も尽きないですけども、まあ、とりあえずね、今週はこの辺で終わりにして、ちょっとまた来週にですね、もちろん先生のちょっと確信に迫っていきたいなというふうに思います。
すね、
ということで、今週はこの辺でね、終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。
スマイル FM はたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。 76.7 メガヘルツスマイル FM